もっと教えて横手市議会。もっと教えて横手市議会。私佐藤瑞穂が横手市議会の取り組みを市民の皆様へ分かりやすくご紹介します。このコーナーは毎週第2、第4月曜日のお昼、翌日の火曜日の朝にもアンコール放送でお届けしています。今回は議会の傍聴に訪れた方にインタビューする傍聴席へようこそ。現在開会中の6月定例会で22日の午前に行われた一般質問に横手北中学校の3年生16人が傍聴に訪れました。傍聴後感想などをインタビューしています。そのインタビューをお送りする前に22日の午前の一般質問の内容をおさらいしましょう。奥山豊和議員は主体性のある観光地域づくりの実現に向けて若者出会い結婚生活応援事業の取り組みについて、本間俊博議員は空き校舎の今後の対応について、国道拡幅の要望についてでした。それでは横手北中学校3年生のインタビューをお聞きください。それでは自己紹介からお願いします。
横手北中学校3年の長崎ゆりです。
議会の傍聴は初めてですか？
はい、初めてでした。最初は白い長テーブルの会議かなって想像してたんですが、想像以上に多くの人が会議をしていて驚きました。
話し合ってるところでなんか分かりやすいなと思ったところ、または分かりにくいなと思ったところはどんなところでした？
自分の生活に関わっている空き校舎の対応などは理解できたんですが、その他は使われている言葉が少し難しくて分かりませんでした。
今回の傍聴で気になったところとか何か興味を持てたところとかはありましたか？
はい、それはやっぱり自分が一番理解できた空き校舎についてでした。最近機会があって廃校になった境町小学校を見に行ったんですが、その時にみんなが生活をしていたっていう雰囲気がすごく残ってて、取り壊すのはなんか寂しいなって感じたのでちょっと興味を持ちました。
議員の皆さんに何か聞きたいことって出てきました？
内容がすごく難しくて、1時間休憩までの1時間だけですごく疲れて集中力も切れてしまったので、何日も続くと大変なんじゃないかなと思いました。
さあゆりさん、あなたも18歳になると選挙権を持ってこの横手の未来に一票を投じられるようになるんですが、どんな横手市にしていきたいと思いますか？
私は5月の修学旅行で東京に行ったのですが、東京に行って東京の人々と接してみて横手市の人の温かさを改めて感じました。だからこそ温かさをもっと伸ばして、道ですれ違った人に対しても暗いから気をつけて帰ってねというような温かい言葉をかけられる人がどんどん増えていくような、そんな横手市にしたいなと思いました。
長崎ゆりさんでした。ありがとうございました。では続いてまいりましょう。自己紹介お願いします。
横手北中学校の3年2組の天口敦也です。
議会の傍聴は初めて？
はい、そうです。
議会の雰囲気どうでしたか？
やる前は最初はイメージとしては緊迫していて、あまり主語とかそういうのは喋んないイメージだったんですけど、傍聴してみてやっぱりただ緊迫しているだけじゃなくて、今後の横手市についてのことが熱心に語られているっていうことに気がつきました。
ちなみに話し合っているところで分かりやすかった、逆に分かりにくかったところを教えてください。
全体的には分かりやすかったんですけど、特に言えば、横手版 DMO のことについては自分も興味を持って分かりやすかったなと思いました。
官民が一体になって観光に力を入れるということでしたが、北中学校の方はこの間修学旅行でこの横手を PR してきたんですよね。その時はどんなふうな PR を？
横手の特産品について知らない人にどう分かりやすく伝えるかっていうのを僕は意識して PR しました。
敦也さんは何か販売をしたんですか？その時は
大沢ぶどうジュースの販売をしました。そのまま飲んでも美味しい ていう反応も多かったんですけど、その炭酸で割ると美味しいという情報をもらって、美味しいのかって買った方がいいのかなって思う人が多かったと感じました。
ふるさとのこともいっぱい知って PR してきましたが、敦也さんはどんな横手になればいいなと思いますか？
今横手市は過疎化問題や少子高齢化問題が進んでいると思うので、そういう横手市だから、なんかさっきの議会でもあったんですけど、ただ活気づいた横手にするために施設ただ建てるだけではなく、何かのイベントだったり横手愛を持った何かサービス産業以外にも、その全ての産業を生かしたそういうイベントなどを開催して、横手が活気づくような風にしていけたらいいなと思いました。
では議員の方に聞きたいことをお願いします。
やっぱりこれからの横手市についてもっと市民の人にも分かりやすく伝えてほしいなと思いました。
谷口敦也さんでした。ありがとうございました。さあでは続いて伺いましょう。
横手北中学校3年3組の高橋誠也です。
議会の傍聴は初めてですか？
はい。
どうでしたか、初めての議会の傍聴は？
テレビで見るような議会と似ていて、やはりその国としてのちゃんとしているなという会議でした。
2時間ぐらい傍聴したと思うんですけど、話し合ってる中で、あ、これは分かりやすいな、逆にいやこれ分かりにくいなと思ったところは？
自分たちがした PR 活動や近くにある空き校舎についてのところが分かりやすかったんですけど、 DMO の専門的な言葉が多かったところが分かりにくかったところです。
あと今回の傍聴では何の議題に興味を持ちましたか？
自分たちの授業に似ているっていうことなんですけど、その聞いて考えてつなげる授業なんですが、その初めに質問者が答えて、それについて市長が答えて、そのさらに詳しくその意見を出し合ってより良くしようとするところが似ていて興味を持ちました。
議題というよりはこの質問のスタイルが似ていてちょっと興味深かったということなんですね。これは新しい視点ですね。それでは議員の方に聞きたいことがあったらお願いします。
これからの横手市についてなんですけど、もうちょっとイベントについて詳しくしてほしいなと思いました。
ちなみにどんなイベントに期待してますか？
その議会でもあったように、工夫とアイディア、雪を生かしたそういうようなイベントをもっと多くしてほしいなと思いました。
誠也さんも18歳になると選挙権を持って横手の未来に一票を投じられるようになりますが、どんな横手にしていきたいですか？
PR 活動をして分かったんですけど、地域でイベントするよりもやはりその他地域で発信する方が大事だなと思ったんで、他の地域でも PR 活動をして横手市を日本に広げることをしていきたいなと思いました。
高橋誠也さんでした。ありがとうございました。さあそれでは最後の方に聞いてみましょう。自己紹介お願いします。
横手北中学校の3年の西井ななみです。
ななみさんは議会の傍聴は初めてですか？
初めてです。ちょっと緊張感があって、でもその緊張感のある中にちゃんと横手を作っていこうっていうその議論とかもあって、すごいなんかいいなと思いました。
見ていて活発だなと思いましたか、それとも割に静かだなと思いました？
静かかなと思ってたんですけど、活発だなって最後は思いました。
議員の皆さんいろんな話をしてましたけれども、そして市側からの答弁もありましたが、分かりやすいところまたは分かりにくかったところはどんなところでしたか？
観光地域づくりは実際に行って自分たちも行ってたのでよく理解することができたんですけど、内容的にはちょっと難しい言葉とかがあって理解しづらいところも少しありました。
どんな風にすると分かりやすいのになって思いましたか？
特に伝えたいところとかは、その重要な用語を分かりやすく説明したりとかしてもらえればいいなと思いました。
今回の傍聴では一番何に興味を惹かれましたか？
最初の観光地域づくりっていうので、自分も東京に修学旅行に行って PR 活動を行っていたので、分かりやすかったことでまた興味も湧いて、これからもどうなっていくんだろうっていうのが気になりました。
そうですね、これからどんな風になっていくんでしょう。どんな横手にしていきたいと思いますか？
今は横手は少子高齢化が進んでいるので、これから先横手にしかできないような他ではやってない新しい活動を行って、横手をどんどん発展させていければいいなと思いました。
では最後に議員の方に聞きたいことをどうぞ。
今あったように選挙権が18歳の人からとなって、その18歳19歳の人たちに議員の方々は何を求めるのかというのを聞きたいなと思いました。
西井七海さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまでは一般質問を傍聴した横手北中学校の生徒さんのインタビューをお送りしました。続いて一般質問を行った奥山豊和議員、本間俊博議員にも一般質問後にインタビューを行っています。そちらをお聞きください。さて一般質問最終日、トップバッターで質問を行った奥山豊和議員にお話を伺いましょう。今日は北中学校の方が傍聴に来てましたが、いかがでしたか？
はい、以前から広報委員会の中でぜひ中学生の皆さんに傍聴に来ていただきたいなというお話はしてましたから、今日こういう形で、たくさんの皆さんに来ていただいて、その前でこう質問ができたというのは大変光栄なことだったなと思います。
先ほど北中の方にお話伺って質問だったんですが、こんなに長い間会議していて疲れませんかということなんですが、どうですか？
自分が喋っているとむしろ時間が短いなっていうくらいです。正直な話、ずっと座ってて長いなって思うこともないことはないです。
あとですね、選挙権が18歳に引き下げられて、じゃあ議員さんは若い人に何を求めるんですかっていう質問もありました。
はい、まちづくりっていうのはやっぱりいろんな年代の方が携わって成立するものですから、そのなんか大人の世界だなとか、自分のお父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんがやってることだなっていうことではなくて、自分なりに自分だったらこうした方がいいのになっていうのは思うようなことをぜひ、それを議論する場が政治の場ですから、そういった若い感覚を自分の思いをこう持って政治にこう関わっていくっていうことをやってほしいなと思います。
あとはこれは要望になるんですけれども、議員の皆さんがもっとみんなにイベントのことなど議会のことなどを伝えてほしいということでしたが、
はい、それは我々の課題であることは十分承知してます。ですからこういう形でこちらからこうぜひ来てくださいというようなことを発信する、いろいろな形で発信するということをこれからも粘り強くやっていきたいなと思います。
中学生の皆さんにぜひ一言お願いします。
はい、今日の私の質問は、ちょうど北中の皆さんが来るということで、北中の皆さんが実際にされていることを取り上げてみました。それでこう少しこう身近に感じていただければよかったなと思っています。ぜひこれをきっかけに普段からこうぜひ市議会の動き、横手市全体の動きをこう注目をしていただいて、もう数年後には選挙権を持つわけですから、そういう気持ちを持ちながらぜひこう市政に携わっていっていただきたいなと思います。
奥山豊和議員でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ今日午前中一般質問を行った本間俊博議員にお話を伺います。今日は北中の皆さんが来てましたが、いかがでしたか？
大変嬉しかったです。やっぱり傍聴席が埋まっていると発言する方も非常にこう力が入って、いい質問ができたと思います。
秋校舎についての質問だったんですが、とても分かりやすかったとお話を伺っています。
そうですか、それは良かったです。身近な問題でしたので、そういった意味では自分の問題として考えていただいたかもしれません。
選挙権が18歳以上に引き下げられることを受けて、若い人には議員の方は何を求めるんですかという質問がありましたが、
そうですね、私たちはやっぱりその政治に限らず地域の問題についてこう興味を持ってもらいたいというふうに思っています。そのためのこう選挙とか、そのための政治の参加であれば大変ありがたいなというふうに思っています。
最後に中学生メッセージ一言お願いします。
はい、 今日の議会を通して、横手市の行政それから議会に対してのこう理解が含まってくれば本当にありがたいと思います。これからもぜひ議会に対してのご理解をお願いいたします。今日はありがとうございました。
本間俊博議員でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
もっと教えて横手市議会、そろそろお別れのお時間です。今回前半は6月22日に一般質問の傍聴に訪れた横手北中学校3年生のインタビュー、後半は一般質問を行った奥山豊和議員、本間俊博議員のインタビューをお送りしました。この番組は毎週第2、第4月曜日にお届けしています。翌日火曜日の朝にもアンコール放送でお送りしております。こちらもぜひお聞きください。次回も横手市議会の取り組みを市民の皆様へ分かりやすくご紹介します。お相手佐藤美園でした。